蹴ったら仲間に引かれた。そしてなんかフェアか知らんけど2杯目のビールが20分も遅れてくるってどういうことや言うたろうです。
手に入れたいというか見つけたい、通えるお店、武市でございます。
しっとり始まるわけやね。
そうだ
ね。まあ欲しいよね。
ないよね
通える店ね。ちょっと出ないかんでしょうが、あの街から。この辺で探したってもうしょうもないやろ。
そうですよ。もう
そういうことではないやんね。
いやできれば家の近くがいいんですけど。
ああそうです。いやさらにまたないね、あの家の近くは。
なんかゴミみたいなのしか出さんような店ばっか
ね。そうそうそうそうそう。
なんかチャックのさ、
こうやろ。いやこれもうあのやれよ。ズボンのね、ちょうどチャックの下に穴が開いてるわけやね。
すごいところに開くよね。
そうそう、これなんで開いてるかわからんけど。
そっから出すんですか。
違うよ。先は鋭いからね。穴が開いてるんですけどね、股のところに。でもこれはもうトレードマークとしてやっていく。
ちょっと立ってみてそれ。
ん？これ見えんやろ。
はあ。
まあ、だからこういう風に座った時に穴開いてない？わかる？って言ってこう始まってくるわけやんか。
こんな風に座ることなかなかないやろ。
ないわ。あぐらかくこともないしね。そうよ、あれは本当にカラオケのさ、なんか1円ビールフェアっていうのがあったんですよ。
あるある
ね、
うん、
そこ行って、で注文ね、一番最初はさ、こちらです、こちらの部屋です、マイクこちらです、機器を設置セットします、はい、ご注文は1杯目、それは取れくるわけやんか、じゃあビールをフェアやし1円やしっつって、じゃあビールを2本2杯お願いしますって言うやろ、それは来るや
ん
すぐ、
で
そんなもんすぐジョッキやけん飲んでしまうわけですよ、2杯目頼むやろ、待ってと暮らせとよ。俺でもなんかあれ超嫌いなんよ。あのね、店員は気にせんって言うけど、あの歌ってる最中に入ってくるのちょっと嫌なんよね俺。
あ、
結構もう熱唱タイプやから、ちょっとなんかモノマネ入れたりとか、ちょっと面白おかしく歌いたい時とかはさ、入ってきてほしくないやん。でもタイミングとかあるけん、まあすぐ来るやろうなって思いながら注文するでしょ、こんわけやんか、俺結構ねごめんって言いながら歌いたい曲をね、なんていうとイントロ始まって歌い入り始まってコーン、ちょっとリピートみたいな感じで、
リピート
あのやり直しっていうボタンがあった。待ってもらったもんね。
あ、来るかもしれん、
来るかもしれんけど、もうここは一人だけでバー歌いたいけんさ、でまあ20分ぐらい経って、もうカラッカラや、前のグラスなんてガラカラの状態で来て、でまた次の杯も遅いわけやんか、でもだんだんこう徐々にペースがね、いい感じになってきて、でも最初のイライラもあるわけやん、だからもうあれですよ、3時間入ったんかいな、15杯おかわりしてやった。
15円
よ。
15杯はすごいね。
15杯、あれも多分まあ350の缶ビールぐらいと考えても、
4リットルぐらいの、
4リットルぐらいのもんやってやったよ本当。
すご
い。もうね、いやもうイライラでね、本当に飲んでやれ飲んでやれって言って。まあそんなんですよ。けどあれですね、昨日なんか楽しそうな写真がちょっとネットで上がってましたけど、
いろいろあって、まあ、一部の人に話したんですけどね、朝起きて、左目に激痛が走ったんですよ。
起きてから、その痛くて目が覚めたんじゃなくて、
そう起きて立ち上がった瞬間ぐらいに、あ、なんか目が痛えと思って、
目が痛えと、
目が痛えと思って、
目が痛えって
こう目やにかなと思って、目やにを取って、まだ痛いと、
目が痛えって、
目が痛えってなんですよ、
目が痛えって、
そうそう、
くだらねえ。
もうあのラピュタのように目がーっていう、
ね、ああそれラピュタよりもあれだ、誰や、もうあれ名前で言ってほしかったわ。
あれだよ、
メガネのやつや、サングラスのやつや、
パズーよ。
パズーは仲間や。
であ
いつやね、
がまあ洗ったら治るかなと思って、水溜めてパチパチして、
あの、突っ込んで、目を。
うん。うん。治らないと。
うん、うん。
で、なんか。
何痛なん？どんな痛みなん？
なんか、ゴミが入ってるような痛みがしたと。瞬きをすると痛い。
異物感や。
うん。うん。で、閉じてると大丈夫。
うん、うん、うん。
で、おかしいなぁと思って、うん。で、目薬さして。
うん。
治らない。
うん。
なんか、怖いな、怖いなぁと思って
。うん、はぁ。
で、まぁ、時間が経ても治るかなと思っても治らない。
うん。
でも、用事が待ってると。
うん。
行かなきゃいけない。
行かなきゃいけないよね。男としたらね。
うん。で、こう、打ち合わせ場所に行くと、
うん。
なんか、僕が悪いのか、相手が悪いのか、
うん。
4、5時間早く行っちゃって。もう打ち合わせに
予定の時間よりも、
そうそうそう、
予定の時間は、
予定の時間が何5時ぐらいやったんやけど、
うん、
11時半ぐらいに行っちゃった
。なぜ、
なんか11時と17時をなんか向こうが言い間違えたのか俺が聞き間違えたのか分からんけど、
うん、まあ、うん、
で何やそれとか思って、
うん、
そっからまあちょうどいいけん病院行こうと思って、うん、その痛みは尋常じゃない。
都内やろ。
そう、銀座におったんやけど、銀座から渋谷まで一回戻って、
うん、
でネットで調べて、うん、祝日でも空いてるとこを調べて行ったんですよ、
うん、
そしたらコンタクトレンズの眼科屋さんだったんですよ。
はいはいはいはい。
でまあいいやと思って、
うん、見てもらえるんやったらね。そうそうそうそう、どこでもね。
で視力測ったら、
うん、
久々測ったらめちゃくちゃ落ちたんですよ、
うん、
でそしたらやっぱ左目だけ、
うん、
ん？右目が 0.3 で、
うん、
左目が 0.1 ぐらいだったんですよ。
うんうんうん。
あ、これはちょっとなんか欲しいですねみたいな感じになって
。あ、劇的に違うんだ、うん、両目が、
うん。うん。で、その見えないっていうよりも開けづらいと。
うん。
開けたら痛いから。
うんうん。
っていうことを話して、じゃあ先生のところに診察しますねって言ってガチャって開けたら、
うん、
なんやろもう絵に描いたようなっていうかさ、
うん、
AV でさ、
うんうんうん。AV で。
AV でこう。女医みたいなやつが、
先生、
そうそう、
うんうん、
やつがあるでしょ、
うん、ありますよ。
なんかちょっと色眼鏡みたいなのかけて、
う
ん、
だからお前医者じゃねえだろっていう、
そうそうそう、
白衣着てるコスプレだみたいなぐらいので
、ミニスカートちょっと履いてて、
ミニスカートなんや、
うん、ギャルの先生がいたんですよ、
渋谷か、それが、
そう、
それが渋谷か。
しかもなんか内科とかではなくて眼科に、
うん、
で、なんかもうのっけからタメ口なんですよ。あ、ちょっと、そこ、座って、みたいな、
うんうんうん。
で、ここ顎つけて、みたいな。
うん、
うん。そうだね、みたいな感じ。
うんうんうん、
痛い？みたいな
感じ。腹立つ。何やそれ。
そう、なんか、んんと思いながら、
うん、
でもなんか嫌いではないよな、こんな感じ、とか思って。
ほんと医者会な、
そうそう、ほんと医者会な、とか思って。うん、さ、なんか、もう、ずっとボソボソ言ってるんですよ。
うん、
まあ、微妙。マジ微妙みたいな。何が何が微妙なんとか思って。
腹立つな。うん。
うわあ、どうしようかなみたいなこと言うよ。
うん。
ねえ、どうなってるんですかねみたいな
こ
と言ったら。ちょっとね、症状はちょっと伏せますけど、
うん、
要するになんか眼球にちょっと傷が入ってるらしいんです
よ、ね。はいはいはい。
で、傷が入ってるんで、
うん、
こういう病気かもしれませんと、
はい、
目のね、
うん、
でただ、
うん、
断言できないんだよねみたいなことを言うんですよ。
どこまでも渋谷乗りな、ね、
でそうそう、で、うん、分かった、ちょっと我慢してねみたいな感じでこう目をバー押さえられて、
うん、
なんか俺も初めてやったんだけど、
うん、舐められたんや眼球を、まあ、そういうプレイや、
舐められたいけどね。
たいんや。
なんか、眼球の麻酔を初めて打った。
刺すんや。うん、あ、目薬？
目薬みたいなやつ。
うん、
で、刺して、
うん、
どう？どう？どう？みたいなこと言うよ。で、あ、なんか、痛みはなくなりましたかね。
はいはいはい。
マジで？みたいな感じで。
本当に？
本当本当。なんかもう、これ、マジ、医者？みたいな感じで。
本当やね。
あ、だったら、つまり医者の見解から言うとねみたいな感じで、うんうん、
急にね、
うん
うん、
眼球に傷が入って、
うん、
これをこの麻酔を刺すと、
うん、
もしなんとかっていう病気だと、
うん、
あんまり症状変わらないんだ、痛いんだよね、うんうんうん、余計ひどくなっちゃうの、
はいはいはいは
い、いやひどくなるというかこう目がバーッと充血してきたりみたいな、うんうんうん、だこれで収まるってことは、うん、もしかしたら違うかもしれないんだよね、うん、みたいな。でそこはやっぱりコンタクトレンズの専門の一応とこだから、うん、ちょっと詳しいことっていうのも正直わかんないんだよね。ただここで誤った判断はやっぱ医者としてできないんだよねみたいなことを言って、うんうんうんうん、だからとりあえず 2,3 日どうしよっかな薬みたいなことを言うわけよ、うん、ずっと迷って分かった、とりあえずのじゃあその病気の薬じゃなくてとりあえずのなんか炎症を抑えるやつを出すよ、うんうん、とりあえず私気になるからまた3日ぐらい3日後ぐらいに来てねみたいな、うん、でもこれ原因何なんですかねってこんなこと今までなったことないし、うん、ね、このこと初めてなんでみたいなこと言ったら、うん、睡眠不足かな一番はみたいな、ね、
おお、そうなんや、
あそうなんすかって言って、うん、でも睡眠不足からなんとかっていうやつになる可能性は、うん、ごく稀なケースなんだと思うよって言われて、うん、だからごく稀だからこそ本当になってたら、うん、もう失明しますよみたいなこと言われて、
はいはいはい、
えマジでみたいな、うんうん、そんな重大なこととは想像してなかったなと思って、うん、でそのギャルの先生の診察が終わって、
はいはい、
ああ面白かったなと思って、うん、ただでもちょっと失明とか聞いたらマジちょ怖いな、ま
あ、怖いやろね、めちゃくちゃ怖いよ、
なんかちょっと暗い気持ちになって、うん、待ち合室に戻っていったんですよ、うん、そしたら、うん、おっさんが一人、
うん、
でひげの生えたちょっとイケメンのお兄ちゃんが一人、
うんうんうん、
でその隣に、うんギャルが一人座ってたんですよ、
患者や、
うん
うん、
で俺はおっさんの隣に座って、
うん、
そんな広くない待合室ですよ、
うん、
静かな、
うん、
何気なくそのギャルの方をパッと見たら、
うん、
あれれ
ほう
なんか知ってる顔だぞ、
うんうんうん、
紛れもなくローラだったんですよ、
ほ
もう
えそのマスクしたるとかそういうことでもなくて
全然 したらん
やつやってん
もうあのサングラスはしてたんですけど、
うん、
あの目の見えるサングラス、
はいはいはいはい、
でしかも、
うん、
ザ芸能人みたいな格好してるんですよ、
うん、はい、あのね、
超ド派手、
うんうん、
でなんか今までテレビでローラの私服みたいなのを見てたけどもうまんまなんですよ、
う
ん、
あーすげえ、
もう目の前ですよ、
うん、
周りをこうキョロキョロしながら待ってるわけですよね、
うん、
でその隣の俺の隣のおっさん見たらおっさんももう気づいてるんですよ、
うんうんうん、
あれはローラだと、
うん、
でそしたらそこにローラの携帯が鳴ったわけですよ、
はい、
そしたらまあ気づかれたくないと思うんですよね絶対に、
うんうん、それはね、
うん、そしたら普通こう、ね、まあ出ないか、
うん、
ちょっと席を外して、
はいはいはい、
去るか、
うん、
小声で喋るかみたいな感じだと思ったら、うんうん、ね、もうあんまま
テレビの
あんまま、うん、マシマシどうしたのみたいな
そうなんや、
と思って、
うん、
で何やろこう今までさ、うん、芸能人もいっぱい見てきたしそんな改まって話すことでもないんやけど、
うん、
なんかここまでまんまな人も初めてだなと思って、
う
ん、
そうやね、
まあ、おもろいなと
隠せないんや、
そうそうそうそう、うん、
にじみ出てしまってるわけやね体からね、
そうでなんかもうあまりにもこう露骨やったけん、うん、その隣のイケメンのお兄ちゃんがどうやらマネージャーっぽかった、
はいはいはい、まあそりゃそうやろ、
そうそしたらもうちょっと席を外せみたいな相槌をして、うん、席を外したわけよ、
うん、
そしたらなんかそこにこう主治医がね、
うん、トントンさっきギャルや
じゃあ
え何
もう一人、うん、奥から男性の主治医みたいな人が出てきたっちゃ
う、
うん、おっさんが、
うん、
そしたらなんか何々さんと呼ぼうと思って来たわけよ、うん、
はい、
で俺も隣のおっさんももう診察が終わっとったよ、
うんうんうん、
だけんこうキョロキョロしようけんこれは必ず 100% ローラを探してるんだ、
はいはいはいはい、あでもおらんわけ席外
しいないと、
うん、
であこれは名前を呼ぶぞと、
うんうん、呼ぶな
呼ぶぞ
呼ぶなそれは
おもろいぞこれは、うんうん、と思ってでもいない、
うん、
で一回はけて、
うん、
そしたら ちょっとしてまた来たら、まだいない、うん。そしたらもうマネージャーの人にすいません、ちょっともう診察なんで、みたいなことを言ったら、うんうん、あ、マネージャーがすいません、呼んできます、みたいな感じで、ローラが戻ってきました。はい、で、また先生来ました。うん、さあ、呼ぶぞと思って。うん、ローラさんと、うん。ローラさんじゃなくて、もうなんか、平井さんみたいなことに。
あ、本名のやつやね。
うん、もういやそれはハーフとは知っとったけど、
あ、まあ、それは名字はあるさ、
そうそう、
ローが名字でラがあれじゃないしね、名前じゃないしね、
でももう完璧に忘れてたわけですよ、あんだけね芸能人やし、
逆に知らんぐらいやもん俺は、
そうそう、うん、なんかこう なんやろう、なんとかなんとかローラとかちょっと横文字なんかなとか、
う
ん、
ああそういうことね
思っとったし、まさかそこでさ、なんやろう、そういう本名を伏せたい人もいるわけじゃないですか、
うんうんうん、
そしたらこう、ここで、あ、すいません、順番ですよとか言うかと思っ、そういうのもあるかもしれんし、
はいはいはい、
ローラさんとか言うかもしれんとか、なんとかさんってもう普通みたいな、
平井さん的な、
うん、そうそう、ああ、ごめんねみたいな感じで、もうとくとく言って、わあ、なんやそれはと。
すぐ眼科版、眼科変異、
うん、そうそう、
長いわちょっとマジで、もうこれは長いぞと思ったよ、ごめんこれ今俺長いわってめっちゃ言いよるけど、うん、これ編集で めっちゃ短くなっとるかもしれんけど、
短くし
とこれはもう長かった今の話は、
いやもう
でもこれがね、この話の一番最初、竹石は昨日いろいろあったんよのいろいろの1個目がこれやったらもう今日の話中終わってしまうよ、竹石の話で、
もう俺の昨日の話でも
いや長いな長いな怖いなって思ってたんですよ
いや、
ね、いやすげえよ、飲み屋じゃないんだから、本当
本当、いや話どこでこうどうしようかなと思ったけど
いや俺どっちか言うと写真に写っとった楽しそうな飲み屋の話をしてくれるんかなとか思ったら、
うん、
全然違うんや、
あの話はね、
うん
いやまた長くなるけど、
いやそうよ、なんか映ってたじゃない、映ってたっていうか、なんかスーツ着ていっとったよね、
そうそうそうそ
う、うん、まあ用事があっての夜が飲みやったんや、
そうね、簡単に言ったらまあ知らないタレが絡んできて絡み返してきて何もなかったっていう話です、うん、それだけどね、
そういうことですね、うん、いやでも楽しそうやったね、俺も行きたかったな、あれの、
うん、まあまあ
ね、
まあ、
予定が合えばよかった、あれユーピーと吉川優希と、
うん、
スタイリストの夏希さんがおって、
そうそうそうそう、
ね、なかなかいいですよね、なんかカウンターバーみたいな感じのように写っとったけどね、あそこの写真
で、ね、あれはねクリーニング社っていうお店や、ね、
クリーニング社、
うんうん、居酒屋です、居酒屋、
居酒屋なんや、うん、へえ、
うん、
すごいなこれ、
いやすいませんちょっと長くなりました、
それはね、それは長くなるわ、
はい、なんかありますか、
いやいやもう、いやいろいろはあるけど、
うん、
ちょっと聞いてくれる、
はい、
なんという気持ちで言えばいいのか分からんけども、
うん、
寒くなってきたじゃないですか、
うん、
まあちょっと手荒れが気になる人がハンドクリーム塗ったりとかさ、
うん、
まあいろいろその乾燥ケアにみんながこうね気づき始めてやり始めるケアをし始めるような季節じゃないですか、
うん、
この前ちょある撮影で2日間外ロケだったんですよ、
はい、
でなかなか乾燥している場所で、うん、強風注意報プラス乾燥注意報が出てるような場所に2日いると、
うん、
やっぱり体中がもうカランカランになってきてしまうわけですよね、
うんうんうん、
そしたらそれ帰ってきて次の日ぐらいに、うん、俺めっちゃ唇が荒れてだからもう水分持ってかれてしまったやろね外側にそれでで、ある用事でちょっと外出ないかんようになって、まあ、またね、ほいださ、まあ、外出るんやけど、なんて言うとかやな、なんて言ったらいいんやろうね。
なんて言っていいん
ですか？なんて言ったらいいんやろうね。時間的にね、もうね、薬局閉まってる時間やったん。
はい。
でも、リップクリームが絶対欲しかったぞ。
はい。
で、めっちゃリップクリーム欲しいんやけど、どうしたらいいのかなとか思いながら、
うん、
準備しよるわけよ、うん、で準備して、まあ、服着て、
うん、
まあ、いろいろ整えて歯磨きとかしてで、まあ、何したもんかねと思いよったらねどこの女が忘れてたか知らんけど リップクリームがあったっちゃう。
どこの女忘れてた。
よう、つけるやん、女は、リップクリームを。うんうん、よう見るやん。
うん、
ねもう、乾燥っていうか、もう、プリンプリンにするためにか知らんけど。
そうですよ、もう。
でも俺はちょっと嬉しくて、
うん、
あった、リップクリーム。うん、もう、これやと思って。
誰の唇を使ったかも。
もう知らんけど、もうこの際いいやん。
もうどうせそいつだ。俺のかもしれん。
絶対違う。あれは絶対違う。誰の唇か知らんよ。もうどうせ、うん、でも俺はその唇に唇をつけとったらどうせ。
うん、
きっとさ。
俺のかもしれん。
いや、絶対違う。いや、あれがそうやったら引くわ、あれ。おいでさ、うん、まあ、塗るわけ、
うん、
ペーって、塗ってこう、うんって馴染ませるやんか。
うん、
で、馴染まして、
うん、
で、よかった、もうこれなかったらもうガビガビのまんまで外出ないかんかったって思ったらさ、
うんうん
時間になって、
うん、
そう出ますよね。で、うん、出る前俺一回鏡確認するっちゅう、
うん、
あの髪が相当乱れてない限りはもう鏡見て、
うん、
服、うん、よし顔よし俺強しみたいな感じで行くわけやんか。
いや言うたろうや
そこはもういいよ本当に。でね、
うん、
パシッと見たんです、
はいはい、
びっくりしたんやけどその女が置いていったリップ、女か知らんよ、女か男かどうか知らんよ、多分女や、
うん、
なんかね、
うん、
カラーリップっていうやつで俺もう口の周り真っ赤あもう本当にね、もう相当乱れてないわけでよしよ本当にピッと顔をねシュッて刺して、
うん、
あ行こうっていう感じなんやけど、うん、もう何あれ朝方仕事帰りのあのゲイバーのオカマバーのやつみたいなやつやん、マリリン・モンローかぐらいな感じでさ、俺もう唇バー真っ赤になっとって、でしかも俺そんなあれは多分気をつけて唇だけに塗るもんやろうしね、俺もう口の周りにもう赤いのがバーってもうちっちゃい子供がお母さんの口紅に遊んだみたいなね、そんな状態になってたんですよ。もうね、
うん、
ちょっとね、なんていう気持ちか知らんけど、最初は嬉しかったよ。そっから来たわけや、入りはね。
うん、
もうガビガビは嫌や、
うん、
あった、誰か知らんけど、リップクリーム忘れていってくれてありがとう、うん、塗りました。もう、誰やあれ置いていったやつ、マジで。ややこしいことするね、みんなんか知らんけど、俺、知らんかったとそういうさ、
うん、
色がついてるリップ？
はいはいはい。
なんかちょっとローズっぽいような匂いがするなと思いよったけど、ほんなら鏡でリップとか塗らんやんか、
うん、
なんなんあれ。
でそれでそのまま行った。
いやいかんよよし、いやいやいや違う違う違うなって唇もブーン洗ってい
ける
しかもなかなか取れんのよねあれ、
はいはいはいはい、
ブーンやってタオルでゴシゴシ拭いてゴシゴシ拭うけんどんどんこのあれもひどくなってちょっと血とか出始めていって、もう結局コンビニかなんかで買えばよかったんやねとか思ってマジであれないよ本当。
誰が忘れてたんやろね。
ねえ、それもう思い当たるのがおらん本当に。いやおらんっていうかもうちょ数名おらん、おるけどおらん本当に
面白いな。
うわめっちゃ腹立つよ。
曲いきますか。
ええ
今日は
そうですね、あのねちょっといいですか。
はい
はい
はい、
まあ、最近俺あの話をねあのたらーっと聞き直してるんですよ、
はい、
でやっぱ音楽を作る上での俺の立ち位置として、
うん、
やっぱりねなんか悔しいところがあるんです、
うん、
あの綺麗なサウンドで撮ったりとかね、
うん、
もう頑張って新しいアレンジ技術を取り入れたとか、
うん、
新しい製品を使った音であの曲を作ったとかね、
うん、
してるんですけど、
うん、
まあこれどうにもならん話かもしれんけど、
うん、
やっぱここ音悪いよねこのラジオ、
うん
うん、なんかね感動がないなっていう感じでね、まあこれどうしたらいいんやろうねとちょっと思ってるんですよね。
ええー、
いやいやどうしたらいい思ってるんですよ本当に、
はいはい、
いやいやだからいやこれもう本当に出口のない会話ですよ。
そうですね、
うん、でもそのなんて言うんですか、容量に縛られて、
うん、
まあ、アップロードせないかんのやけど、
うん、
まあ、これからどんどん何作曲していく曲もやっぱ音悪いんよね、
うん、
なんかこうやる方法ないんかなって今ちょっと日々模索しているわけですわね、
はい、
でまあいろいろ聞いて、
うん、
で今回なんですけども、
はい、
新曲じゃないんですよ、
はい、
あのとりあえずさ俺 月2回って間に合わせるようにこうバーって曲作っていくやんか、うん、であんなんもうほらいつもデモ段階ですけどとか言ってるやろ、
はい、
やけんあれあの後ちゃんといろいろまた編集アレンジして、うん、綺麗な音になって一応格納されてるんですよ、
はい
ね、スタジオプロジェクト R 楽曲として、
うん、
だからもう今回は前出したやつをまあなんかこう綺麗にし直しましたよっていうのをね、
うん、
あの流しますよ、
はい、
ええ、
はい、
で何しようかなと思って、まあいろいろよ本当にここ 3,4 ヶ月前からの曲だってもう。
じゃあこれいきましょう。
どれいきますか。
久しぶりに。
久しぶりに、はい、
バシッとなってるんでしょ。
バシッとなってますよ。
もうあんなもんじゃないと。
あんなもんじゃない、あんなのもうあれですよ、うんこ吹いた紙ですよ。
じゃあ聞いていただきましょう。
はい。
仮タイトル、
うん、
もっと遠くへ。
あれは直してない。あれ行こう、あれ行こう。
直してるって言うたやん。
バス、あ、バスドライバーのやつや。
安西先生。
安西先生の曲です。はい、力を込めて方向変えようにもなぜかカップのままアクセルを踏み込んでも車窓から飛び込むのは同じ場所回ってる景色時間はただ無茶に過ぎ去って色をつけた足跡探して慎重につま先合わせて日は暮れ何かすごいことをしたくなって考えてるうちに眠たくて明日になれば忘れてるんだろう「ちょっと休憩してもなんかもっとうんざり」「抜け出したいと思ってるループを」「石のように凝り固まる」「肩をちょっとはみ出させば」「自由に目指す方に定まれ」書きかけの手紙が見つかった。誰に当てたか忘れたけど迷ってる相変わらずの僕がいた。違うとこをぐるぐる回って舵を切り返そうともがいてるけど見つめる景色は違うようだった。気づけば好奇心が先回りして選ぶ道を塞いでる。それを取り除くことより必要なのはもっと速いスピードで追い越して飛び込んでみて。まあ元気が出ますね。
でね。
あ、そういう帰って来、帰って来いなんや。
いやいや、まあ、うん、これはいい、いいです
ね。ああ、いや、ありがとうございます。
綺麗になりました。
綺麗になってよかったですよ、はい、本当に。
うん、地方に行くことがありまして、
ええ、
名古屋に行ってたんですよ、この前。
いいね。
で、ラジオ聞いてたんですよ。
うん。
FM 名古屋かなんか知んないですけど。
はいはいは
い。いや、その、話中つながりなんですけどね。うん、いや、その、本物のラジオはやっぱ勉強になるなと思って。
なるよね。
こう話の技術であったり、うん、そのコール&レスポンス的なね、そのやり取りもね、
そういうね、
がいいなと思って、うん、ある日その名古屋でラジオ聞いてたら、うん、なんかその曲を上げて、
うん、
その日なんかレディー・ガガのね、
うん、
特集とかフューチャーするみたいなね、うん、あのことを、うん、その曲のその日の企画みたいなことをやってたんですよ、うんうん、でどの番組でもレディー・ガガをこう
とりあえず流しとく、
流すし、あのレディーガガにまつわる音楽を流すみたいな、
うん、
とりあえずもうガガ一色みたいな、
うん、
でこうリスナーと電話でトークみたいなやつもあるんですよ、うんうん、でクイズに答えてレディーガガグッズをプレゼントみたいなやつもやってて、
う 名古屋が。
名古屋で。へえと思いながら、ね、俺もそんなにレディー・ガガ詳しくないけど、うん、ずっと何時間も聞いとったら、なんか、あ、そうなんやと思うこともいろいろあったりですね。
うんうんうん、
そしたら、なんかその、リスナーとの電話でね、
うん、
なんか、22歳ぐらいの女の子と電話で喋ってたんですよ。
うん、
そしたら、何々さんはガガのこと好きですかみたいなこと言ったら、うん、まあ、好きですよ、うん、みたいな。なんか、ちょっと歯切れ悪いなと思って。
うん、
なんか、本当に好きか、こいつって、
うん。
じゃあ、何の曲が好きみたいな。
うん、
いやー、あげたらちょっとキリがないんですよね、みたいな。うん、全部です、みたいなこと。
うん、曖昧な。
そうそうそう。そしたらなんかもう、パーソナリティも、じゃあ、なんとかっていう曲いいよね、みたいな感じで。うん、あれ踊ったことがあります、みたいな。
うん、
踊ったことがあるってダンスやってるのみたいな、ね。うん、いや、そのダンス、で、レディー・ガガを知るきっかけになって好きになったんです、みたいな。へえー、みたいな。じゃあ踊れるんだ。いや、まだそんなことないですよ、みたいな。こう、うん、で、まあ、話して、
うん、
じゃあプレゼント、お願いします、みたいなこと言って、うん、あ、じゃあよろしくお願いします。じゃあ最後にリクエストって言って、うん、レディー・ガガの特集をして、
うん、
レディー・ガガの話をして、
散々パラ。
レディー・ガガのクイズをして、
はいはい、
プレゼントもらって、
うん、
さあ最後のリクエストなん、じゃあお願いします、
うん、
大塚愛のさくらんぼって、
ほー何やそれ
で、もう絶句ですよね、パーソナリティ、
うん、
でもリクエストされたからには流さなきゃいけなくて、もう
それもうなんて言うとかやな、あれやろ、生やろ、
生で
その CD をさかけるやつがおるわけや、
うん、
そのパーソナリティじゃなくて、
う
ん、ディスクジョッキーの方がおるわけやん。
そう
裏には、サブの方にはさ。びっくりするやろうね。もう、ガガの CD が並べて、どれにするか。
大塚愛みたいな。
大塚愛すぐ持ってこいってなって。
もう、笑ったし。
わ
で、その大塚愛終わって、またじゃあ次に電話かけましょうみたいなやつがさ、男が出たんですよ。
うん、
そしたら、ガガ好きですかみたいな感じで、うん、いや、好きですよ、みたいなこと言って。で、なんかアルバムが、新しいアルバムが出たかなんかで、
はあはあ、
そのアルバムをフューチャーしてたんですけど、
うん、
そしたらなんか、じゃあ、何屋さん、新しいアルバム買いましたかみたいなこと言ったら、
うん、
いや、借りようと思ってます、みたいな。
生々しいね。
そうそう。そしたらもう、パーソナリティも、いや、そこは買いましょうよ、みたいな。
そうや。うわ、生々しい。現代や、縮図や、貧困や。
そしたら、買いましょうよ、みたいなこと言ったら、いや、まあ、考えときますね。
そう。
それより、ちょっと告知していいですかみたいなことを言う、うん。いや、今日僕の会社の人が聞いてると思うんで、皆さんお疲れ様です、みたいなことを言うよ、うん。もう、前の大塚愛に始まり、買わないって言われて、
うん、
かわいそうっていうか、この名古屋の人間はバカなんじゃないかと思う。
そうやん。それさ、電話をスタジオにつなぐ前段階で、なんか、一回、
そうそう、
あるよね、オーディションじゃないか、一回、軽くね、ガガ好きですかって、もう一回同じ質問されると思うんですけど、
うん、
みたいな、
うん、
一回やっとかないかんやろ。バータリーすぎるよね。すごい。
もちろん、持ってますか持ってません買いますよね借りますっていう。
すげえ不景気やね。CD が売れない時代っていうのをもうめちゃくちゃそういう風にさ、
うん、
電波で流してしまったわけやんか。
いや
ー本当怖っ
だけね、
うん、
発信する側が全てじゃないっていうことをねなんか、
うん、
勉強になったなと思って。
そうやそうやな、やっぱね、そういう、なんていう、びっくりする跳ね返りよね。
そうそうそう。
まあ、大事なんやろうけどね。
いや、
怖いわ。
怖いです。
そんな奴らばっかりなんや。
はい、
さ、言うやろ、多分そういう奴らなんやろうけどさ、
うん、
最近気になるんやけど、
うん、
若者言葉じゃないけど、
うん、
びっくりしてとかさ、なんていうとかやなさ、めっちゃイラついてとか、
うん、
もうイラッとしてとかさ言えばいいのにさ、なんかこの前なんとか さんと話したんだけどとかあるとするやん、例えば、うん、で急に私にふわーって言ってきたのよ、
うん、
えってなって、ね、そのえってなってってなんや、お前の絵は、うん、びっくりした絵なのか、
うん、
引いた絵なのか、
うん、
切れたなんかもう絵なのかさ、わからんやんか、そのえってな、私の感情はもうこれみたいな感じでね、
あ
そう、うわって思ってさ、って
なんか知らんのやろね、その表現。
それはね、ダメやと思う、俺は、ほんと。
そこはダメなんですね。
ダメやと思う。だから、うん、えってなってって分からんやん。でも、そう、対応するけんね、それをまたさらに。えってだけもう、なんて言うと、あれは
えってなってさ、もう、うわーと思ったって。
そうそうそう。うわーと思ったって分かるけど、うんうん、違うやん。そこはちょっと明確に言葉にしていかないかんやん。
うんうん、
そういうやつが生まれてくるわけやん。
そうだね。
そう。いかん。
いかんね。
えってなんなん。
うわ
ー。そう、ね。うわーみたいな感じでとか言うと。
それで相づち打つのも、いや、マジでって終わるけど
ね。うん。いや、うわー、腹立つね、それ。
いきますか。
何をいきますか。
あの今日ちょっとあんまり僕なくて、
うん、
そちらのコーナーと抱き合わせでもいいですか、
ね、おお、いやいいよ、俺もそんなんもないしね、
うん、
言ったら
だから続けていきましょう2人。
ちょっと待ってよ、コールもね、
うん、
うまいことやらないかんわけやんか。
だからこうこうですね、こうこうです。
あ、もうダブルで、
うん、ダブルでいきましょう。
うん、俺が言うわけ、
うん、
そしたら言ってくれるわけ、
うん、言うわ。
あ、じゃあ、行きまーす。
はい。
ゆうたたけいじのフレッシャブルニュース
と、ゆうたろう気分でうまいことゆうたろう。
イエーイ。ああ、上がらない上がらない。それで何か。
いや、そちらから行きましょう。
いやいやいや、違うことよ。ごめん、本当にあんまないんやけど。
はい、
あの、あれだよ。毎回毎回ね。
うん、
気分のことについてって言うけど、
うん、
俺困るじゃんやっぱり。で、いや、それは気分が好きだから、
うん、
ね、気分を食べているからよ、
うん、
でも気分を食べているからその言うことがなくなるんじゃなくて、
はい、
褒めるところがないわけではなくて、
うん、
あれね、すごい企業であってさ、
うん、
思いませんか、
はい、
高級料理ではないわけよ、
はい、
やろ、
はい、
食卓にすごい近寄ってきてくれる、
うん、
お惣菜コーナーでもない、
うん、
ね、結構期限も長いね、
うん、
ずっと食べれるようなものを売ってるわけですよね、
うんうん、はい、
だからこ そ, その一般家庭とか、
はい、
そういう僕らの一番口元に近いような存在にいるっていうことをね、
うん、
考えてもらわないと考えてもらわないと、もう俺もうまいこと言われんくなってきてしまうだろう。いや、もう現にあれだけんさ、本当になんて言うとかやな、うまいよ、もちろんうまいけどさ、もうあるやん、そのなんて言うとかやな、こう下げすむわけじゃないよ、高級料理屋でなんか食った時にさ、もう開いた口が塞がらんようなさ、もうかー、
A じゃなくて開いた口が塞がらんってことだね、
うん、もうこんな味があったんやこの世にみたいなね、うん、そうではないわけよね、あそこは、
うんうん、
あ、いや、ずっとうまいねやっぱりっていうね、
うんうん、
裏切らないよねっていうようなさ、
うん、
時価とかでもないしさ、
はい、
ね、今日の仕入れによって味が変わりますなようなもんでもないわけやんか、
はい、
ずっとやってるもんやねん、
うん、
でそこを覚えといて、ちょっとそう思っとけお前らは本当に、毎回毎回同じような新しいうまいもんが来るとは思うなよほんま、
はいはい、
怒られるよ本当に、
誰に、
今日も見たよ、あのね、秋元さんっていう人がおるんよ、
はいはい、
かまぼこ職人が、
はい、
ああ、
うん、
あれね、かまぼこいいですよ、安いですよ、100円ぐらいで買えて、
うんうん、
でもあれね、かまぼこ職人ってまずはね、コツなりね、作り方を教えたら3、4年でできるようになると、若造が、
うん、
そっから職人と言われるなるまでは、
うん、
10年かかるって、
うん、
製品になるまではもうもっとかかるみたいなね、職人やって、そういうのが、
うんうん、
春がお惣菜を、正月惣菜とか作っていくんやって、
うん、
でそういうね、秋元さんが言うにはよ、
うん、
もう今、33年ですよ、やってきて、と。 なんかかまぼこってあのふわっとしてさ、うん、柔らかい口当たりで、はいはい、風味が広がって、うん、いいやん、香りもいいし、うん、ね、でもそれを作れるようになるまで、うん、かまぼことはかけ離れたね、うん、殴られ
、
うん、蹴られ
、
ね、怒鳴られっていうようなことをずっとやってきて、初めて今職人として33年の今秋元おりますと、うん、だから、うん、若い者が育てばいいんですけど、うん、やっぱこういう業種なんで、うん、続きませんと最近の若者は、
はいはいはい、
レディーガガも買わんぐらいやし、うん、ねえ、
うん、
いや、うん、そうやから、だから、うん、ダメだと、こう昨今の若いもんは、続かんと、うん、33年お前もかまぼこ一つに生きてみろ、ボケみたいなやつから言わせたら、うん、毎週毎週おもしろい、おいしい、甘いやつが出てくると思うなって、怒っているよ、秋元さんが。以上ゆうたろう気分で。
うまいことは言ったのか？
なんか秋元さんの代弁をしましたよ、うん、今回は。
いや、まあ言っても僕も今日はちょっとないんですけど。
ええー！
いやないというかね、うん、その気分でね。
あ、そっちがあるや、逆に気分で。
気分でというか、あの最近セブンイレブンにね、気分がすごいね。
あれ、
出入りしてるん、出入りっていうか。
足をズボズボ歩き、土足で歩き回ってるわけやん、セブンイレブンを。
そう。あのなんかね、
そうなん、
なんか気分って練り物じゃないですか。
多いよね。
生物ってあんまり想像つかなくないですか。
気分の生物、
うん、
分からんわ。焼いてあるぐらい
ですか。最近気になってるものがあって、ええ、セブンに、うん、気分の、うん、つぶがいのなんちゃらかんちゃらみたいなのがあるんですよ。気になってるっていう、ぜひ。
ああ、それ気になるわ
ね。え、食べてみたいなって思ってるんですよね。
食べてみたいね。
食べてみたいんですよ。それと、うん、これちょっと調べなきゃいけないんですけど、ただその事実を僕は見つけてしまったっていうだけなんですけどね。最近僕ちょっと相撲にハマってまして、
うん、
相撲を見てるんですよ。
見ればいいやんか。
面白くてね。
面白かったらいいやんか。
そしたら、うん、気分がいたんですよ。
どういうこと？
何気なく相撲の画面を見てるとですね、うんうん、あ、お相撲さんこう塩を撒くでしょ、
はいはいはい、
塩を撒いたら必ずその塩を吐く人がいるんですよ、
はいはいはいはい、
着物を着たね、
はいはい、
そしたらもちろん相撲の世界もスポンサーさんいますよね、いっぱい、うん、企業が、
うん、
そしたら、うん、ほぼ高確率で、
はい、ほぼ、
うん、90% の確率で、うんうんうん、どの試合、毎日、うん、まあ、15日間相撲やりますけど、うん、絶対にその、塩を吐く人の着物の背中に、
う
ん、気分って書いてるんですよ。
かっこいい。
あの着物欲しいって。
欲しい。それ、あれ、まだな？気分の T シャツ。
いや、多分それですよ、多分。
それを手に入れろと。
そう。
いや、いいね。
でかでかく後ろに2文字で、
気分。ノリ踏みじゃなくて、
気分ってか。
へ
ぇ、だから、なんか関わってるんですよ。もしかしたら、スポンサーなのかもしれんし。
結構なもんよ、だって。
あの塩を作ってるのか？
気分しか書いてないやろ。
そう。
あれやろ、その F1 レーサーみたいにいろんな企業がババって貼ってあるわけじゃなくて、
気分
って。へえ、いいね。
いいです
よ。かっこいいね。
かっこいいですよ。
へえ。
なんか関わってるんだろうなと思って調べたいなと思ってます。
そうやね。ちょっと調べとって、全然違う気分やったらびっくりするけどね。
いや、でもあの気分の感じでしたもん、あのロゴっていうか。
ああ、そうなんや。
うん。
へえ、そこまで行ってるんや。
そこまで。いろんなとこに進出してるんだなと。ね、国技まで。
国技までね。
うん、
国技まで行ってるんや。俺、ちょっと全然違うけど、あれ思い出した。相撲とか言うけん。第何回か忘れたけど、うん、酔っ払ってやろうぜみたいな回が2回に分けてあったやんか。この話中を、
はいはい。
酒飲みながら話をやったらどうだみたいなことあったやんか。うん、あの時にさ、 なんかごめんどうでもいいよこの話、うん、面白いか知らんけど、あの酔っ払ってね、なんか相撲の話になったっちゃんね、あ断髪式がどうだとか、なんか戦国武将の話になって、髪を長くするということはどういうことの意味があるんだみたいなことをね、話しよった時に竹内が酔っ払ってなんかさ、こう相撲の人がって言ってね、相撲がっていう、なんかお相撲さんって言いたかったか知らんけどさ、うん、お相撲選手って言った噛んだか酔っ払ったか知らんけど、
お相撲選手、
お相撲選手って言った。
お相撲選手間違いではないと思うけどね。
そうなんやけどね。でもちょっとだけ、さっきさ毎試合とか言って、
う
ん、試合っていう言葉もなんかやっぱり
まあまあ、ね、
ちょっとわからんよね、うん、試合なのか一番とか言ったりするん
だ。あそうね、うん、
いやちょっとそれ思い出しただけやけん、まあどうでもいいですよ。
ああまあ、うん、もう一回聞いてみてくださいね、う
ん、あのさ日本の古来みたいなことでさちょっと続くんやけど、あのさ翔太の寿司っていうね、
うん、
漫画があるっちゃん
知ってます知ってます。
めっちゃドキドキワクワクしてさ、うん、どんどん勝ち進んでいって、まあ、結局試合みたいなことが、
うん、
大会すあの相撲大会じゃねえや、うん、寿司選手権とか、うん、新人、ね、寿司大会みたいなことでどんどん勝ち上がっていって、うん、で翔太が北海道からね六本木銀座に出てきた翔太がこうバーンと花を上げて、うん、あの帰るわけやんね、うん、でそこまでの一連のストーリーがいろんなライバルが出てきて、
うん、
もういろいろあってすごいっていうね、翔太の寿司って俺大好きな漫画があるんですけど、翔太、
うん、
の寿司のね続編みたいなのが最近また連載始まったっちゃ
うん。
で、あのね翔太の大ライバルやった、うん、サジさんとかいう名前の人がおるったい、ね、
うん、
で翔太の北海道におる翔太の息子がおるったい。で息子がサジさんの店に弟子入りするんよ、
はい、
そしたら同じぐらいの翔太っていう名前の、
うん、
男の子がまたおるっちゃん、
はい、
でそいつがもう機関棒で、
うん、
うわーってやるとって、うん、もう俺の寿司だみたいなね、寿司なんて俺でなんとか俺が革命を起こすんだみたいなことを言って、うん、誰に負けねえよみたいな、でそのサジさんっていうのはやれやれみたいな言いながらさ、うん、で客がもうなんであんなやつ雇ったんだいって言ったらさ、うん、へえお恥ずかしながらうちのせがれなんです、って翔太っていう名前がみたいな、だから同じそのライバルでなんかこうつけたみたいなね、そういう名前なんやっていうやつがあって、うん、である回でなんかねこの寿司屋はクソだっていうようなね外人連れが来たっちゃ
う、うんうん、
で何嫌がるみたいなことで会話になるんやけど、うん、でなんかもうこの寿司は終わっているとか言ってからさ、うん、なんか意味わからん言葉をね言って帰るんよ、
うん、
ふんみたいな、うん、明日なんとか大会に来い、俺の技を見せてやるみたいなこと言って、うん、外人よ、うん、完璧に。で出て行ったけん、その翔太ってその息子の方が怒ってさ、
うん、
バーって走って行ってさ、なんださっきの言い草はとか言ったらさ、
うん、
お前は知らないのかって、今寿司っていうのは日本だけのもんじゃないんだぜって、
うん、
日本から江戸前から始まって、うん、ね、日本全国飛び来たか知らんけど、そっからもうヨーロッパ行ってアメリカ行って日本食の寿司になってから、
うん、
もうめちゃくちゃ広がって、そこでこう亜種みたいな感じになって多種多様な、まあ、カリフォルニアロールだったりとかね、
うん、
でもうそれ以上にそのかなりいい位置まで世界の寿司が来てるんだっていうね、
うん、
ことを言って、だから日本の寿司にとらわれてばっかりじゃ日本の寿司は終わりだな、なんか半年で日本の寿司を壊滅させてやるみたいな、その外人のやつが行くっちゃ、
うん、
でそのね一連のその会話の中でさ、わかるかって、
うん、
寿司を食っている人間の中で日本人っていうのは、
うん、
なんかもうちょっとだけなんだぜって、世界で比べたら、
うん、
もう何億の人が食っとるみたいなね、
うん、
ことを言うセリフでね、ちょっともう俺こいつさ、うん、これ寿司ってさ握り寿司って言うやん、握りを一人前お願いしますとか言うやんか、うん、狙ったか知らんけど俺見てこれわかるか、寿司を食っている人間は世界の中で一握りだっていうそこで握りってあんま使う方がいいんじゃないかなって俺思うんですよね。
うん、そうやるね。ね、
人握りだ。
そうやね。
握りは日本の寿司やし、
うんうん、
お前が今披露しようとしとるのは、うん、握りでもないなんか新しい何かをやろうとしとる、そいつがなんか人握りだっていう、なんかこれ寿司も握りも一緒やしなっていうね。
うん、
そういうなんか、しかも、うん、こんだけ寿司に詳しいやつが書いたような。カットでこれを入れられると
わざとなんかね、
いやちょっと俺は
ミスなんかね、
ミスなんじゃない、うん、ちょっと 引きましてね、ちょっとこれで、でそれ以来ちょっとこの漫画読んでないんですよ本当いやすいませんね、ちょっと、まあ、最後こんな感じで終わっちゃいましたよ、本当、ね、また次回へ向けて、今回は78回やったよね、
そうです
かね、
はい、
また会える日を、
はい、
楽しみにしております、また15日後に聞いてください、ありがとうございました。寿司の中のネタで嫌いなの第3位4位
第3位4位2013年話中の中で一番面白くなかった話は何ですか？